今朝皆さんと見ていきたいのはコロサイ人への手紙4章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。タイトルにもあるように忠実な道路者がもたらす励ましについて、今日から数回にわたって、おそらく2回か3回ぐらいですけども、特にこの4章の7節から14節の部分を中心に一緒に学んでみたいと思います。でもまずはいつものように御言葉をお読みしますので、それぞれ神様の言葉によく耳を傾けてみてください。7節、私の様子については主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人についてはもし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた人ではこの人たちだけが神の国のために働く私の同労者です。また彼らは私を激励するものとなってくれました。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいます。私は証しします、彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労をしています。愛する医者ルカ、それに出ますがあなた方によろしくと言っています。皆さんは映画やドラマの一番最後に流れるエンドロールというものに関心を持ったことは、関心を払ったりしたことはあるでしょうか。先日私は久しぶりに映画館の雰囲気を味わいたくなって一つの映画を見に行きました。まあその映画自体は普通の内容でした。でも終わりに流れてくるエンドロールというものをふと眺めながら、改めて一つの作品を作るために関わってる人たちの多さというものに非常に驚かされました。思ったことありません？画面上で実際に演技している俳優や女優、それはほんの作品の一部にしか過ぎず、それ以外に携わっている人たちの多いこと多いこと。エンドロールの中にはその映画の一場面にしか登場しないような、そんな人の名前も挙げられていれば、そもそも映像には全く出ることもないような画面の後ろでさまざまな働きをなしているような名前も数多くあったりします。またその内訳にしても、脚本担当に撮影担当から音楽担当に美術担当、衣装担当に編集担当、またその他にもいろいろな保険会社の名前に至るまで、一体いつまでこの名前の羅列というものは続くんでしょうかと思うほど、こと細かに記されていたりするわけです。そして私たちが知っているのは、そんな表には出ない、あまり目立たない人たちの働きというものこそが、一つの作品を完成させるのには決して欠かせないものだということです。今日から私たちが考えていきたいこと、それはそういったあまり人々の間では知られていないような、あまり人々には見えていないような、そんな部分で パウロと共に忠実に仕えていた働き人たちです。確かにこれから見ていく皆さん一人一人というのは、例えばあのペテロやヨハネといったような誰もが知っているような人物ではないでしょう。しかしそのような者たちの働きこそパウロの心を励まし、また御言葉や福音の前進にとっても欠かせないものになりました。一見何でもない普通に思えるようなそんな人たちの働きが非常に重要な働きを、非常に重要な影響を周りに及ぼすことになるわけです。じゃあ一体彼らはどんな存在だったんでしょう。どんな模範というものを今の私たちにも残してくれているんでしょう。今私たち最初に読みましたけれども、7節から14節の部分読んだ時気づきました。この中でパウロはパウロと共に働いていたそんな同労者の姿を全部で8名挙げていました。8人の同労者の姿をここに私たちは見て取ることができます。今日はその中の2人だけ一緒に考えたいと思いますけれども、ぜひ皆さん私たちどんなふうに一見普通に思える人たちが忠実に歩もうとしていたのか、そのことに目を向けてみてください。そして自分自身の歩みと照らし合わせて考えてみてください。では早速一人目の同労者から一緒に考えてみましょう。まず一人目は敵子です。7節に登場していました。7節もう一度見ていただくとこんな風に書いていますよね。私の様子については主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、同労のしもべである敵子があって。さて皆さんどうでしょう。今この名前を聞いてはいはいと、彼がどんな人物だったか頭に思い浮かんでいる人はいるでしょうか。おそらく多くの人があんまり彼のことを知らないかもしれません。一体この敵子はパウロとどんな関係にあったんでしょう。御言葉はそんな彼の姿を少なからず私たちに教えてくれます。新約聖書の中を見てみると彼の名前は全部で5回出てくるわけですけれども、一番最初に見て取れるのが使徒の働きの20章4節です。聖書を持っていればいろんなとこ見ますので、ぜひ開いていただいて使徒の働きの20章見ていただくと、使徒の働きの皆さん20章の4節のところ、そこにこんなふうに書いています。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルペ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたがって。出てきてましたよね。アジア人テキコはパウロに同行していたって。でもどうです、これだけ読んでもあんまり何のことかを私たちには分かりません。一体じゃあ何のためにテキコはパウロと一緒に旅をしていたんでしょう。ここで大切になるのは皆さん何ですか。もちろん文脈です。だからこそ少し戻って19章のところを見てくださると、19章の特に8節から10節のところにこんな風に書かれていました。8節のとこよく見てください。19章の8節から10節にこんな風に書いています。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き弟子たちをも退かせて毎日ツラノの行動で論じた。これが2年の間続いたので、 アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたって。覚えてますか？パウロはこの時、第三次宣教旅行中の真っただ中にありました。彼はその道中にアジアの町の一つであったエペソにやってきて、そしてそのエペソに立ち寄った彼はそこで福音を大胆に述べ伝え続けていたわけです。それが今私たちが読んだ8節から10節のところに書いていました。皆さん、その結果どうなったって書いてました？彼がそこでずっと伝えた結果、アジアに住む者は皆主の言葉を聞くことになりました。アジア人だったテキコもその働きを通して救いへと導かれたんでしょう。そして救われた後、テキコは他の数名と一緒にパウロと旅をすることになるわけです。もちろんこの旅というのは最初から簡単なものでは全くありませんでした。皆さん、今私たち使徒の19章を見ていますけれども、使徒の19章の続きを読んでいってくださると、何が起こっていたかって、起こっていたのは御言葉を語っていたそのパウロに対してエペソの町中で激しい騒動が引き起こされていたんだということが記されています。23節のところから見ていただくと、そんなことが書いているわけです。ですからパウロに対して激しい騒動が起こっていました。またこれに加えて、ご存知ですか皆さん、パウロはこのエペソの町を立った後、マケドニア地方を通ってそしてエルサレムへ戻る、そんな計画を立てていました。何のためだったか、それは皆さん、この時貧困の極度の貧困によって苦しみを味わっていたそのエルサレムの兄弟姉妹を助けるためでした。マケドニアであったりアカヤ、そういった地方のところを通っていって、そしてそこにある異邦人の教会を巡ることによって彼らから献金を集めようとしていたわけです。それが皆さん、その宣教旅行の目的の一つでもありました。そして皆さんのレジュメに載せた地図を見てもらっても分かるように、パウロどういうふうに通っていってます？パウロはエペソを出発し、そして海を渡りテサロニケへ行き、そしてコリントのところを回り、そして最終的にはエルサレムへと戻っていくわけです。皆さん、そんなために同行していたのが最初に使徒の20章の4節のところで挙げられていたメンバー、またテキコだったわけです。ちょっと想像してみてください。この当時、車や飛行機というものがあったわけではもちろんありません。人々は長い間時間をかけて徒歩や船を使って移動しなければなりませんでした。もちろんそんな旅には病気であったり怪我だけでなく、命の危険というものも伴うものでした。またテキコが結婚していたのかどうかということは私たちには分かりません。でも旅に際して、旅を出発するそのことに際して、彼は慣れ親しんでいた家であったり土地、そういったものを離れて家族や友人と会うということさえしばらくの間できなくなりました。テキコは旅をすることに際して大きな犠牲というものを払わなければならなかったわけです。しかしそれでもなおテキコは旅に出ました。すべてを置いていったとしても、彼は愛するパウロに付き従おうとしたわけです。どうでしょう、これだけ聞いても彼が持っていたその使えるものとしての犠牲的な心、その心を見て取ることができたりしません？でもこれだけではありません。このパウロとの旅というのは始まりが難しさを伴うものだけだったわけでなく、その終わりというものにも困難さが待っていました。さっきも言いましたけど、皆さん、パウロはいろんなところを通ってエルサレムへと向かっていったわけです。そしてそうやってエルサレムへと向かっているパウロに対して、 人々は何度も何度も警告を発していました。どんな警告だったのかって今私たち使徒見ていますけども、21章に今度飛んでいただいて、続く21章のところに飛んでいただいて、21章の4節のところを見ていただくと、21章の4節真ん中ら辺から読みますけども、こんなふうに書いていますよね。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告したって。そしてちょっと進んで今度は12節のところを見ていただくと、同じ21章の12節にこんなふうに書いていました。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないよう頼んだって。何を周りの人たちしてました？エルサレムに登っていこうとしている、エルサレムに向かっていこうとしているそのパウロに対して、絶対に行かないでくださいって、そこには苦しみというものが待っているから、だから行かないでくださいって、そう頼み込んでいたわけです。そのことを一緒に旅をしている人たちももちろん聞いていたでしょう。それだけじゃありません。パウロ自身もエルサレムに着けばそこに大きな苦しみであったり困難というものが待ち受けていることを分かっていました。だからこそ彼もこんなふうに答えています。今見た12節の次の箇所ですけども、13節を見ていただくと、こんなふうに彼は言いました。するとパウロは、あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか？私は主イエスの皆のためなら、エルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟しています。と答えたって。考えてみてください。間違いなく旅を一緒にしていた敵子たちは周りの人たちの声も聞いていたし、このパウロの覚悟というものも耳にしていたでしょう。目的地を目指して、そして目指している目的地に着けば全て終わりではありませんでした。目的地に着いたらそこにはさらに大きな困難というものが待っているんだということを彼らは知っていたわけです。テキコもそのことを知っていました。皆さん、私たちだったらどうします？私たちはよくいろんな時に旅行する、そんな計画を立てることがあります。私たちは目的地に楽しいことが待っているから、私たちは目的地に喜ばしいことが待っているから、その道中苦しくても、まあ最後到達すればどうにかなるかと思うわけです。でもテキコやまたパウロたちは最初苦しかっただけではありません。道中苦しかっただけではありません。と着いたその最終目的地にさえさらに大きな苦しみがあるということを分かっていました。そうしたら思いません？ちょっと途中でこの旅をやめようかなって。しかも皆さん、パウロはいずれ捕まるということも分かっていました。自分が愛している人が一緒に目的地まで行って、そして捕まることを敵子たちは分かっていたわけです。どうです？いずれ捕まると分かっているような人、その人と一緒に歩んでいっても仕方ないんじゃないかと思ったりするかもしれません。テキコは全てのものを犠牲にしてついていってました。でも全てのことを犠牲にしてついていったとしても、その人物が捕まってしまうのであれば、その人物が死んでしまうかもしれないのであれば、何の意味もないのかもしれないと考えてもおかしくはなかったでしょう。でも敵子は途中でやめることはありませんでした。敵子は途中で諦めることもありませんでした。パウロの行くところであれば彼はどこにでもついていきました。困難があれば共に困難を味わい、苦しみがあれば共に苦しみをくぐり、たとえどんな犠牲を払ったとしても、敵子はパウロの働きというものを忠実に支え続けようとしてたわけです。これだけ聞いても皆さん、すごい人物だと思いません？ 確かに彼は使えるものとしての心というものを持っていました。神様の働き、また愛する誰かのために大きな犠牲を払って使えるということを厭わない人物だったわけです。十分これだけ聞いても素晴らしい道路者でした。でもそんな彼の持っている特徴をもう一つだけ皆さん挙げるとすれば、テキコは犠牲的であっただけじゃなく、どんな時も必要に応じようとした、そんな人物でもありました。テキコは犠牲的だっただけじゃありません。どんな時であろうと出てくるその必要というものに応じようとした、そんな人物でもありました。一体どういうことですかって、そのことが分かるのはちょっとテトスの3章を見ていただくと、テトスの3章を皆さんに見ていただくと、ご存知の通りこのテトスへの手紙というのはパウロが弟子の一人クレテ島というところで牧会をしていたテトスに宛てて書き送ったものでした。そしてそんなテトスに対して書いたその手紙の中にこんな言葉が書き記されているわけです。3章の12節、皆さん見ていただくとこんなふうに書いています。私がアルテマスかテキコをあなたのもとに送ったな、あなたは何としてでもニコポリにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことに決めています。パウロはここで愛するそのテモテに対して自分のところに来てくださいってそう願っていました。彼は自分の愛しているその弟子と一緒に時間を過ごして交わりをし励ましを受けたいってそう思ってたわけです。でも同時にテトスはこの時大きな責任というものになっていました。パウロから任されたそのクレテ島にあって牧会の働きを成していたわけです。ちなみに皆さん、このクレテ島での牧会というものは全然簡単なものではありませんでした。というのも覚えてます、パウロはこの島の人たちのことに関してこんな言葉をテトスに残したわけです。ちょっと戻ってテトスの一章を見てみると、テトスの一章のところの10節から12節、そこ見ていただくとこのように書いています。10節のところから、実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けた人々がそうです。彼らの口を封じなければいけません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊って。皆さん想像できません？この島でこのような人たちがいる中でテトスは牧会の働きをしていたわけです。嘘つきのような者たちが、いろんな間違ったことを教えるようなそのような者たちに対してテトスはそれらの口を封じなければいけませんでした。そしてそれだけじゃなくて、愛する兄弟姉妹たちに仕えて教え戒めてあげて養い育てていく、そんなことをしていく必要があったわけです。どう考えたとしてもテトスの働きは大変な困難を伴うものでした。じゃあここで考えてみてください。パウロはテトスに会うことを強く望んでいました。テトスは非常に困難で大切な務めを果たしていました。そんなテトスがパウロに会いに行こうとするようなものであれば、彼の責任というものを代わりに担うことができる、そんな信頼できる人物が必要だったわけです。彼の後を託すことのできるその人物、それが必要でした。一体その責任を果たすことのできた人物とは誰だったんでしょう。それこそまさにテキコでした。パウロは言ってましたよね。私がアルテマスかテキコをあなたのもとに送ったら、 私のところに来てくださいって。テキコはどんな時も準備ができていました。何らかの必要というものが生じるようなことがあれば、いつでもそれに応じることのできるそんな人物だったわけです。そして驚くべきなのは、このようにしてテキコが誰かの代わりになったのというのは、これ一回きりの話ではなかったということです。どういうことですかって、今度はちょっと戻って第二テモテを開いていただくと、第二テモテの4章、第二テモテの4章を開いてみてください。ご存知の通り、この手紙というのはパウロの愛していた別の弟子エペソで牧会をしていたそのテモテに書き送ったものでした。そしてその手紙の中にもこんな言葉が書き記されているわけです。第二テモテの4章の9節のところから見ていただくと、9節から12節にこう書いています。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の弱いし、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はテキコをエペソに遣わしました。ってパウロここで何求めてます？彼は自分の愛しているその子テモテに会いたいというふうに強く願っていました。多くの方は覚えていると思いますけども、このテモテへの手紙第2こそパウロが最後に書き記したものでした。自分の人生というものがもう終わりへと近づいていることを分かっていたパウロは、一度だけ最後にもう一度だけテモテに一目でも会って、そして彼から慰めであったり励ましというものを受けたいと心から願っていたわけです。でも同時にテモテはこの時大きな責任というものを担っていました。何していたかって、当時のアジアにおいて最も栄えていたと言っても過言でない、その大都市エペソの町にあって牧会の働きをなしていたわけです。テモテがパウロに会いに行きたいと、会いに行くとなると、彼の代わりを果たすことのできる、その信頼できる人物が欠かせませんでした。一体その責任を果たすことができた人物とは誰だったんでしょう？それこそ皆さん、テキコだったわけです。パウロははっきりと口にしてましたよね。12節のところで、私はテキコをエペソに遣わしましたって。改めて皆さん考えてみてください。テキコはパウロとかペテロとかのような、そんな使徒ではありませんでした。彼はパウロの働きを通して救われた、そんな一人の信仰者だったわけです。私たちと同じようにイエス・キリストの福音を聞いて、そしてイエス・キリストを信じ救われた、そんな一人の同じ信仰者でした。でもそんな彼は何よりも神様のことを愛してキリストに従おうとしていたからこそ、パウロや兄弟姉妹のために熱心に仕えようとしていたわけです。どんな犠牲を払うことであったとしても、進んでそれを支払い、どんな必要があったとしても喜んでそれを満たそうとしていました。テキコという人物はまさに信頼することのできた、そんな使えるものだったわけです。だからこそ、そんな彼のことをパウロも大いに称賛していました。今日のテキストであるコロサイにちょっとまた戻っていただくと、コロサイの4章の7節のところをもう一度見ると、そこでパウロは特に3つの言葉を用いて彼のことを表現しています。7節3つ出てきています。こう書いてますよね。私の様子については主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがって。3つ出てきました。1つ目に愛する兄弟と言われてました。 ここで愛するという言葉ですけれども、この愛するという言葉、これには深い愛情であったり親しみといったそんな意味が含まれています。この愛するという言葉ですけれども、これには深い愛情とか親しみというものが含まれています。要するにパウロにとって敵子というのは、同じ神様の家族に属している、心から愛する、心から親しみを抱く、そんな兄弟の一人だったというわけです。二つ目に忠実な奉仕者と言われていました。ここで使われている忠実なという言葉ですけれども、この言葉には信頼することができるとか、この忠実なという言葉には信頼することができるとか、忠実で頼りになるといった意味が含まれています。忠実なという言葉には信頼することができるとか、忠実で頼りになるといったそんな意味が含まれています。でも皆さん今まで見てきたことを考えれば、そうですよね。パウロにとって敵子というのは、いつも忠実でいつでも信頼することのできる、そんな奉仕者の一人だったというわけです。そして3つ目に道路のしもべと言われていました。道路のしもべって、この道路のしもべと訳されている言葉ですけれども、これはもともとは一つの言葉で、奴隷を意味する言葉の前に、頭に、一緒にという言葉がくっついてできているものでした。一つの言葉で、奴隷というその言葉の頭に、一緒にという言葉がくっついてできているものでした。ですからそのまま文字通り言うのであれば、一緒に奴隷というのがこの言葉の意味だったわけです。一緒に奴隷って。何言わんとしてたか、皆さん分かりますか？キリストの奴隷として仕えていたパウロ、テキコはそんなパウロと一緒になって同じように仕えている奴隷の一人だったというわけです。パウロはテキコとの間に関係を見ていました。親密な関係を見ていたわけです。どうでしょう、この3つの言葉を考えても、彼に対するパウロの大きな愛情であったり喜びというものが見て取れません？間違いなく敵子のことを心の底から信頼していたことでしょう。そしてそれゆえに皆さん、パウロは自分が置かれている状況についてコロサイの兄弟に姉妹に伝えるという、その重要な役割を彼に与えたわけです。そのことが8節のところに書いていました。今見ているコロサイの4の8のところにこう書いていました。私が敵子をあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりませんって。当然ですけれども、誰でもよかったわけではありません。パウロがローマにあって、捕らえられているそのローマにあって何を成しているのかということ、パウロがどんな状況に置かれているのかということ、そのことを忠実に伝えて人々の心を励ましてあげて、また何よりも皆さん、このコロサイの手紙、このコロサイの手紙というものをコロサイの教会に携えて持っていくという責任を果たすことができるためには、その人物は誰よりも信頼できるものでなくてはなりませんでした。そしてそんな働きを担っていた人物こそ敵子だったわけです。素晴らしい模範だと思いません？敵子はまさに神様と人とに犠牲を払って仕えたものでした。これまでのことをまとめて考えてみてください。皆さん、敵子はパウロといつも共にいようとしました。パウロが旅の同行者が必要ですってなったら、それなら私は全てを置いてでもついていきますって、そう歩んだ人物でした。パウロと共に歩んでいくその中にあって、苦しみや迫害というものがこの先に待っているんだということが分かったら、それでも私はあなたと変わらずについていきますって、 そういった歩んだ人物でした。他の兄弟姉妹たちが助けを求めているということが彼分かったら、それなら私が行きますって、私がその代わりにそこに行きますって、そうやって歩んだ人物でした。教会に、また教会に対して近況であったり手紙というものを届けるような必要が出てきたのであれば、それなら私がそれを喜んでやりますって、私をそれのために使ってくださいっていうふうに歩んだ人物でした。こうして彼は小さなことから大きなことまで、たとえどんな働きであったとしてもそれを忠実に果たそうとしていました。自ら犠牲を払ってどんな必要であったとしても熱心にそれを満たそうとしていました。だからこそ皆さん、そんな使えるものとしての彼の存在はパウロにとって、また他の兄弟姉妹たちにとっての励ましというものになったわけです。そうすると、少し自分自身の歩みを振り返って考えてみましょう。私たち自身の使えるというその態度はどんなものでしょうか。自分にとって都合の良い時だけ使えたり、自分にとって都合の良くない時には使えない、そのようなものになっていないでしょうか。人目につくような、そのような大きな働きであろうと、誰の目にもつかないようなそんな隠れた働きであろうと、私たちは変わらずに喜んで使えようとしているでしょうか。私たちは今、人から使えられることよりも人に使えることを進んで求めて歩んでいるでしょうか。忘れてはいけません、皆さん、時に私たち、例えばパウロであったりペテロであったり、そのような人物を考えるときに、わ、もちろん私たちはその彼らの模範に習っていきましょうって、歩んでいくその中にあって、でもあの人たちは使徒だから、そのような言い訳をすることもあるかもしれません。でもこの敵子は使徒ではありませんでした。パウロたちの働きを通して、私たちと同じようにキリストの福音を聞き、それを信じ救われたたった一人の信仰者だったわけです。そしてその人物が神様を愛して、人を愛して、犠牲を払って使えようとしていきました。皆さん、私たちはこれによって励ましを受けることができます。私たちも同じように歩むことができるということです。何か特別なものを持っているからそれができるというわけではありません。神様を愛し、そうやって人を愛した者がそうやって歩んでいた、その模範を私たちも習って歩んでいくことができます。そして何よりも、皆さん、私たち、あのイエス様がご自分のこの世に来られた時のその目的のことをはっきりと口にされていました。今回の月の御言葉にも選びましたけれども、マルコの10章の45節にこう書いてたわけです。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって。最も偉大なお方が使えられることよりも使えることを求めたのだとすれば、敵子が使えられることよりも使えることを求めて自分のものを捧げて生きていこうとしていたのであれば、同じ信仰者である私たち一人一人は一体どのようにして神様と人とに犠牲を払って使えていこうとするでしょうか。喜んで犠牲を払って、どんな時も必要に応じた人物、それが一人目の道路者敵子でした。次に二人目の道路者を考えてみましょう。二人目はオネシモです。9節のところ見ていただくと、9節にこのように続いていました。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょうって。どうでしょう、さっきの敵子と違って、 このおねしもについてはすでにご存知の方もいるかもしれません。でもよく理解するために改めてこの人物の歩みを少し思い返してみてください。おねしもという人物はもともとコロサイの出身で、ピレモンと呼ばれる囚人に仕えていた奴隷でした。ピレモンって聞いたら皆さんも気づくと思います。ピレモンへの手紙というものもあります。あのピレモンのことです。いずれにしろオネシモはもともとコロサイの出身で、ピレモンという囚人に仕えていた奴隷でした。しかしある日のこと、具体的にどんな状況だったのか分かりません。でも何らかの罪を犯した彼はその家から逃げ出すことになりました。そして逃げ出した後、彼はローマへとたどり着くわけです。どうしてローマに行ったんですかって、それは分かりません。確かにこの当時のローマは非常に大きな都市でした。町には数百万人以上の人たちが住んでいたと考えている人たちもいます。だからこそそんな人の多いところに行けば、誰に気づかれることもなくて再び家に引き戻されるようなこと、そんなことはないと彼は考えていたのかもしれません。でも主権なる神様のご計画は違いました。何が起きたかって、驚くことにこのオネシモはそうやって逃げていった先、このローマにあって、どういうわけかパウロの捕らえられていたその家にたどり着くわけです。そして当然自分の元にやってきた者に対してパウロが何をしますかって、もう言うまでもありません。パウロはオネシモに対してキリストの福音を語りました。そしてその福音を信じた彼は恵みによって救われたわけです。オネシモは完全に変えられました。まさに御言葉が言うように、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりましたって、第二コリントの5章の17節に書いてますけれども、まさにそのように彼は変えられました。かつて神様に逆らう罪人だったそのオネシモは、心から悔い改めて、そして神様を愛し、神様の前に喜ばれることを追い求めるものになりました。そしてそんな彼がコロサイに、何より主人であるピレモンのもとへと帰る日がやってくるわけです。もちろんこれは容易な選択ではありません。当時のローマの法律によると、逃げ出した奴隷というのはに対して主人は厳しく罰することであったり、処刑することさえできたりもしました。ですからオネシモにとって家に戻るということは非常に難しいことではあったわけです。でもそれでもパウロはピレモンのもとにオネシモを送り返そうとし、そして心から悔い改めていたオネシモ自身もそれに従って過ちを正そうとしたわけです。さてこの状況、この背景を頭に入れた上で、もう一度9節のところを見ていただくと、パウロはそんなオネシモのことをなんて表現してます、どんなふうに呼んでました。彼はこう述べていました。忠実な愛する兄弟オネシモって。ここで皆さん気づきますか。さっき一緒に見た適子に用いられていたのと同じ言葉がオネシモに対しても使われていたわけです。忠実なって書いてました。忠実なってどんな意味でした。これは信頼することのできるとか、忠実で頼りになるということを表していました。また愛するってありますけど、愛するってどんな意味でした。これは深い愛情であったり親しみというものを表していました。つまり長い期間共にいて使い続けてくれていたその適子だけじゃありません。パウロは確かにオネシモが過去に犯した大きな罪、過ちというものもよく分かってました。でも同時にキリストによって救われて新しく作り変えられたそんなオネシモのことを、同じ神様の家族に属する一人の兄弟として心から愛していたわけです。心から愛していました。そしてそれゆえにパウロは、皆さん自分の様子というもの、 このコロサイの手紙というものをコロサイの兄弟姉妹に伝えるという、持っていくというその大切な責任をこのオネシモとテキコに託したわけです。9節に書いてましたよね。最後にこの2人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょうって。これ皆さんすごい信頼だと思いません？オネシモは決して完全ではありませんでした。過去に過ちを犯してたわけです。でもそんな彼もキリストにあって変えられました。以前神様に逆らっていたその者が救われて神様に従う者へと変えられました。以前しもべであることから逃げ出したその彼が救われてパウロや兄弟姉妹に仕える者へと変えられました。かつては罪を犯していたその犯罪人でした。しかしそれでもなおただ神様の恵みによって救われ新しく作り変えられた、そんな仕える者こそパウロの愛していた道路者オネシモだったわけです。そして皆さん、こんなオネシモの姿からも私たちは大切なことを学ぶことができます。一体何かって、それはオネシモがそうであったようにキリストを知る以前の私たちもみんな例外なく神様に逆らうものだったということです。私たちも自分の望むままにさまざまな罪を悪を行い、罪に怒りを燃やされているその神様の御怒りを自分の上に積み上げていました。間違いなく私たちには永遠の滅びのみがふさわしい存在でした。しかしそうして神様に敵対していた私たちもオネシモと同じように、ただ神様の恵みによってキリストを信じる信仰によって救われ新しく作り変えられました。ただ神様の憐れみによって私たちは今神様を何よりも愛するものとして、そんな新しいものとして作り変えられたわけです。私たちはみんな新しく同じようにして作り変えられました。もちろん今もいろんな点において不十分さを覚えます。私たちもかつて大きな罪を犯したこともあるでしょう。でもそんな弱い私たちでさえも神様オネシモを用いたようにご自身の恵みによって私たちのことも力強め働きのために用いてくださるということです。かつて大きな問題を抱えていたそんな私たちでさえも、不十分な私たちでさえも、神様は恵みの力によってご自身の目的のために用いることができるということです。そしてそのことは皆さん覚えてますか？パウロもまさにこんな言葉を口にしていました。これは皆さんレジュメには載せていないので御言葉を見ていただくと、第一コリントの15章に、第一コリントの15章の9節10節のところ、第一コリントの15章9節から10節のところにパウロもこんな言葉を残していました。こう書いています。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。パウロは確かに自分自身の罪深さというものを誰よりもよく分かっていた人物でした。キリストを知る前どんな恐ろしいことをしていたのかということも彼はよく分かっていました。しかし同時にそんな弱い自分のうちに働く、新しく作り変えられたもののうちに働くその神様の恵みに信頼して、彼はどんな時も喜んで神様と人とのために働いていたわけです。パウロだけじゃありません。オネシモも同じです。彼も決して完全ではありません。でも神様はそんな不完全なもののうちに働いて、ますますそのものをキリストにいたものへと変えられ、そしてそれを通して何よりもご自身の栄光を表されるわけです。 だとすれば、私たち自身も罪を許されたものとして感謝を持って歩むことができます。弱さを持っています。私たちも不完全です。でもその弱さを正直に認めて、神様の恵みの力により頼みながら歩んでいくことができます。罪を許されたことを感謝しながら、主の力により頼みながら、主のために働く者として歩み続けていくことができるわけです。そのようにパウロも歩みました。そしてあのオネシモも歩みました。一人の信仰者がそのように歩んだわけです。テキコとオネシモ、皆さん今日は私たちパウロと共に働いた二人のその道路者の姿を考えました。どうでした？確かに私たち普段そんな人たちのことを考えないかもしれません。御言葉を見ていてもあまり目につかないような人たちかもしれません。読んでいても読み飛ばしてしまうかもしれません。でもそんな彼らが神様と教会のためになしていたその働きというものは非常に大きなものでした。一人の信仰者が、私たちと同じようにキリストの福音によって救われたその一人の信仰者が忠実に歩み続けていた、そこには大きな励ましというものがあったわけです。神様と人とに喜んで犠牲を払って仕えていたテキコ、罪を許されて恵みの力によって仕えていたオネシモ、そんな彼らの素晴らしい模範に私たちも習うことができます。神様と人とに仕えるものとして、今週も主の栄光を表すために共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、今日私たち使えるということについて改めて御言葉から教えられました。テキコにしろオネシモにしろ、犠牲を払って神様と人とに使えようとしていました。同じようにして恵みによって救われたものとして、その恵みの力により頼みながら使えようとしていたその人物の証を見ました。どうか神様、私たちも同じです。私たちは弱くて愚かで不完全です。でも私たちを救ってくださったその神様の恵みの力に感謝しながら、その恵みの力により頼みながら今を歩んでいくことができます。ですからどうか神様、私たちがいつも感謝しながら、そしてあなたに仕えて、そして他の人に、兄弟姉妹に、またいろんな人に仕えていくものとして、私たちが歩んでいくことができますように、仕えるものとして来てくださったその方の証を立てるものとして、私たちが仕えるとはどういうことかを言葉だけでなく態度を通しても私たちが明らかにしていくことができるように、私たちのうちに固くなな部分はたくさんあります。どうか続けて私たちを砕いてくださって、キリストにいたものへと変わり続けていくことができますように、そしてその歩みを通して、何よりも神様、あなたの栄光がますます褒めたたえられますように、今日のこの御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。